時刻は5時30分になりました。今日は第一水曜日ということで、ここからは一条整体院奈良整体学院提供、一条整体院ママのよろずお悩み相談室をお届けいたします。今日も花房院長先生と電話がつながっております。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
はい、今日はテーマをぎっくり腰ということでお願いしたいと思うんですけれども、はい、まあ、運動会シーズンでね、日頃運動してないのにいきなり頑張って、はい、今日あたり腰痛だとかいうお父さんが世界にいっぱいいるんじゃないかと思うんですが、
聞いてきますね。
ね、ただいわゆる腰痛とこのぎっくり腰は基本的に違うものだと思っていいんですか？
まあ、ぎっくり腰っていう病名自体がないんですけどね。
あ、はい。
急激に痛くなっ、なんですか、なんかのくしゃみした弾みとか。
くしゃみで？
はい、くしゃみとかね。ちょっと車から降りようと体をひねった瞬間に行くとか。
はい。
そういう急にこう来たやつを、ぎっくり腰って呼んでるんですけどね。
あ、いわゆる、じゃあ通称とか俗称なわけですか？
そうですね。はい、病院では急性腰痛とか。
ほうほうほう。
じゃあ急性腰痛って何が原因だって言われてもよくわかんないって言われるんですけど、まあ基本的に生理学で腰痛の原因はわかんないんですよ。
はい。
で、まあ、生態的に言うと大体多いのは腰椎がねじれてることが多いですね。
ああ。
なんで腰椎がねじれちゃうかっていうか、腰椎はねじれるもんなんですけど、もともと背骨は、
はい、
まあ、動ける人間は動物ですから動けるようになってるんですけど。
あ、そうですね。全く動かないと今度はカチンコチンで直立したままになっちゃいます
から
ね。
そうなんですよ。で、動けるのにまあ、大体普段動いてないデスクワークとか、
はい、
普段体ねじらない人が腰のもうカチカチに筋肉が硬くなってるんですね。
はい。
で、その可動域が狭くなってるところになんかこうひねった時に一箇所だけに他が硬いもんですから、
はい、
一箇所そこが一生懸命頑張ってるところが頑張りすぎて可動域以上にねじれてしまって、で戻らなくなっちゃった状態がだいたいぎっくり腰だと考えてるわけなんですよ。
なるほど。
このねじれたやつを戻せば劇的にこう、あ、もう大丈夫、まあ、もう大丈夫にはならないですけど、大体炎症を起こしてますから、まあ、かなり痛いのがもう、いや、ちょっと立って歩きトイレまで行けるようになりましたとかね。
あ、
そういう風になるんですけど。
なるほど。あれって私は経験ないんですけど、
はい、
もう全くその場から動けなくなっちゃうんですかね。
ありますね。この間も夜中にね、
はい、
私なるべく人に携帯番号教えないようにしてるんですけど、
はい、
ちょっと教えちゃったのがいて、で夜中の10時ぐらいに院長動けませんとか言って電話かかってきて、
はい、
でお前どこにいるんだって言ったら、いや今ちょっとどこどこの飲み屋で四つん這いで動けなくなってますとか言ってもう夜中の10時ぐらいに電話かかって、10時かな。
その方にとってはでもここからなんとか帰るまではしてもらわないとみたいな感じですね。
まあその子は月曜日がお休みで、で火曜日か木と、仕事をずっとしないといけないわけなんですけど、しか2回しか休みなくて、で動きもピクッとも動けなくなったらしいんですね。だからとりあえず右にひねったり左にひねったりして痛くない方にひねりなさいと、でひねって痛くない方にひねって90秒間キープしたらちょっとマシになることがあるんで、それやっとけっていう感じで電話を切ったんですね。
これはちょっとラジオを聞きの皆さん覚えておいていただきたいですね。まずこう
痛くない方にねじ
って90秒間キープ、
90秒間キープして、でゆっくり戻すと、
はい、
そうするとこうだいぶ楽になる場合があるんですけど、
はい、
でいつまで経ってもね、90秒経っても電話来ないし、どうしたんだろうと思って心配してもう一回かけたら、いやピクリともう動けませんとか言って予想前のままだから冷蔵庫を動かそうとしてひねった瞬間になったらしいんです。
あ、
でそれでじゃあしょうがないなと思ったら、でももう今救急車呼んでもうすぐ運ばれる途中ですとか言うから、救急車呼んじゃったのみたいな。で結局ちょっと南の方の病院に 三村病院なんですけど、運ばれちゃって、でその、まあ、お店の店長だったんですけどね、3日以内に直して3日間だけ緊急あの定休日なんかお休みしますからっていうことで、はい、3日以内に直せって言われたんですとか言うからね、しょうがないからじゃあ三村病院まで行ってですね、でその病院のベッドでですね、直しに行ったんです
。それってなんかものすごくやりにくくないですよね。
やりにくい
ね。病院で入院してる人のそのベッドに行って整体しちゃったんですか。
でお医者さんがやってる途中でやってきてね、はい、あ隠れる隠れようと隠れて、いや今日はどうですかって、あ、だいぶ調子いいです。ああ、そうですか。じゃあ今日はもう薬いらないですか。薬飲んでもあんまり効かなかったらしい。薬とか注射とかいいですか。あ、いいです、いいです、とか言って。で、いなくなったら、よし、もうちょっと予防になれとか言ってね。
は
あ。もうだいぶ、その、なんか、もう、ベッドから動けなかったのが、
はい。
痛ったとか言ったのが、なんとか、介添えなしで、トイレに行けるぐらいまで回復して、で、次の日にはもう、現場で、一応の四つベルトを巻いて、
はい、
で仕事できるぐらいまでになってましたけどね。
なるほどね。普通例えば私たちが日常生活の中で、起こさない方法とか、結構例えば重いものを持った時だけじゃないんですよね、起きるのって。さっきくしゃみでも起きるとおっしゃってましたけど。
はい、起こさない方法、その腰痛の対象とかもありますし、
はい、
そうですね、なんですけど、あまり下手に紹介して、特にラジオで紹介しといて、それで余計に痛くなったじゃないかとか言われても、
そうか、それも困りますよね。ので、
まあ、さっき その痛くない方向にじっとしてるっていうのが一番無難ですね。なるべく痛くない角度を探し出して。
まだなってない人の場合はなるかならないかも時の運ですか、それともさっき可動域がっていう話がありましたが、
はい、
日頃から例えばストレッチとかで柔らかくしておくことは効果的ですか。
ものすごく効果的ですね。ふむらさんがそういうぎくり腰になったことないっていうのも、やっぱりバレエとかされてね、でもストレッチとかで体を柔らかくされてるし、普段こう動かさない筋肉とかをこう動かしてるんで、はい、そういう方はならないわけです。
なるほどね。
簡単に言うと、ウエストのくびれがなくなってくるとぎっくり腰の危険性が高い。
ものすごいあれですね、ちょっとこうねポイントですね。
ここウエストを毎日測っとけば、あ、来そうだなとかね、分かります。
ああ、なるほどね。そうするとやっぱり他のところもそうでしょうけれども、きちっとこう普段から動かして、で可動、ね、関節柔らかく、筋肉を柔らかくしておくということですよね。
特に腰とかね、あんまりひねらない人はもう一日ひねらないですからね。歩く時 もう全然こう腰ねじらないで歩く人とかも結構多いですから。
あ、
だからやっぱりね、
うん、
自分では動かしてるつもりなんですけど、全然動かしてないっていう人が多いんで。
なるほどね。
定期的にメンテナンスしておくべきですね。
例えば普段割とデスクワークの方がね、はい、いきなりゴルフとかされるでしょ、週末に。であれ思いっきりひねるじゃないですか。
危ないですよね。
あれってどうなんだろうって私いつも思うんですけど。
ゴルフの方はよく来られますよ、整体に、ね。
そうなんですか。
直しても直してもねじれていきますから。
うんうんうん、
一方向にしかねじらないので、もう直すとか大体もう決まってるんですよね。
うんうんうん、なるほどね。私なんかこうずっとバレエをやっていて、例えば、まあ、ゴルフはしないんですけどね、
はい、
旅先で調子に乗って卓球するとか、
はい、
あるいはボーリングを何ゲームもするとか、
はい、
やった後ってバランス悪くなるんですよ。
ああ、そうですよね、
うん。だからやっぱ肩ひねりっていうのは、
よくないですね。
あんまり良くないですよね。かといってゴルファーの方が、一打ごとに方向変えるっていうのも難しいですからね。
あれ、ゴルフね、ルール変えたらいいですよね。一打ごとに右に打ったり左に打ったりとかね。
なるほど。
ヘルシーなゴルフみたいな。
ヘルシーなゴルフ。じゃあ野球の選手も変えなきゃいけない、一打ごとに。
野球も一打ごとにスイッチヒッターじゃないとダメみたいな。野球の選手はあんまりね、あんまりならないですね。だから全力で疾走するでしょ。それで治っちゃうんですよ。毎日全力疾走すりゃいいんですけど、
野球の選手なんかはきっと普段からその野球だけをしてる、試合だけをしてるわけじゃなくて、
打つだけじゃない
の、おそらくその前に随分こうトレーニングしてますよね。
そうですね、走ったり、スライディングしたりとかいろいろ、 いろんな動きしますから、ジャンプしたりね、守備と、どっちかというと守備、あの打つのは 9人に1回しかやらないんですね、
あ、そうかそうか、バランス的にはね、
そんなにだから大丈夫ですね。
なるほど、うん、でもやっぱり素人の場合は、はい、ただあの例えばね、その腰になんかをじゃあ柔らかくっていうと、いきなりこう1、2、3、4って時に思い切りこう前にバウンドしたり後ろにウィーと抜けるっていう、あれはやらない方がいいですよね。多分
もうそんなするとすぐもう整体行かなきゃいけなくなりますから。自分はあの一回ストレッチ教室とかヨガ教室とかやったんですよ、めんどくさい、自分で直せよみたいな感じで、でやったら、その場で、先生痛くなったんですけどとか言う、何のためにやってるのかよく分かんなくなって、
日本人ってすごい頑張り屋さんで勤勉な人が多いので、
そうそう、真面目です。
そろそろやるとかゆるゆるっとやるとか苦手ですよね。
マイペースってのはよく分かんないです ね。 A 型多いですから、日本人はね。
あ、そうなんですか。関係あるんでしょうかね。
あれだと思います。ストイックにね、根性と努力で何とかしようとしてね。
あ、そうそう、あの歯を食いしばらくの好きですからね。
いやーって感じで息止めてね、
これ
ダメです。それもうストレッチじゃなくて拷問ですから、関節技ですから。
あの呼吸はすごく関係するんですよね。呼吸
は関係するんです。マイペースってのはヨガっていうのはあのインド人がね、考えたんですけど、インドっていうのは B 型がやたら多いんですね。
お
だからやっぱり流行ったんですね、インドで。
あー、深い呼吸をしながらゆっくり一つの動きをするっていうようなね。
人がどんなに曲げてようが自分はここでいいんだっていう感じね。どうしても A 型目、あ、みんなあんなに曲げてる、私もやらなきゃ、えいえいえいってね。それで痛めちゃうんですね。
そうですか。でもまあ、痛めてしまった時には、
はい、
じゃあ、病院よりも整体の方が腰よ、そのぎっくり腰なんかに関しては効果はあり。でも炎症来てる時はシップなんかも必要ですか？
シップはね、まあ痛くて寝れないときはね、3日間ぐらいはまあしょうがないと、冷やすもんなんでね、でも3日以上シップしてたら治りは遅くなりますね。
あ、そうなんですか、じゃあもう本当に急性期だけして、あとはもう、安静ですか？
そっからやっぱり、まあ歩いてこれるようになったら整体院行った方がいいですね。もう担がれないと動けない人とかね、社員来られてもね、迷惑なんでね。まあまあ、ね、やりますけど、連れてきたらね、はい、まあマシにはなりますけどね、はい、家でちょっと3日ぐらい発生しといて、角度にしといてね、それからやったらすっきりしますから。
あ、なるほどね。じゃあ、まずちょっとじっとしておくということも一つ必要ということですね。
そうですね、今までの自分の不摂生をしっかりとこう反省していただいてきたのね。取っていただいて、
振り返って反省する時間として、痛みに耐えながら、
それしないといけないな、それしないといけないなとかね。反省していただいて、それから来ていただくと。
わかりました。ではその来ていただく先ですが、先生、はい、ご紹介ください。
はい、ですね、まあ、ホームページで自助整体院と検索していただいて、
はい、
ちょっとなんかこう忙しいので、そろそろ会員制しようかなと思
って。おお、すごいですね。
はい、整体師になりたい方はぜひお電話いただきたいと思います。
じゃあ今のはどちらかというと、受けたい人よりも整体師になりたい人募集ということなんですね。それって先生、そんな簡単になれるんですか？
やる気です。
あ、やる気ですか、はい、ということで、もし皆さん、お聞きの皆さんの中に、整体師になってみたい、はい、目指してみようという方があれば、こちらもホームページからでいいんですね。
あ、そうですね、一応整体学院で、
はい、
検索していただいたら。
はい、わかりました。では先生、残り10秒になりましたので、はい、また第3週もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。